FM くみとり耳ぐすいラジオ
ぐすラジ、
いらっしゃいませ、こんにちは。耳ぐすいラジオは店長の玉純子と玉城純と看板娘のあずあずことノーミアズさんの2人が沖縄のカフェむくみからお送りする健康情報番組です。
はい、というわけでですね、今週もよろしくお願いします。
はい、この番組は泉崎ファミリー歯科、あさとバス停前フルーツショップ、チュンチュン堂 with やぶさち、沖縄肩麻痺専門サロンティーグスイ、沖縄健康追求ラボ、温活アロマサロン&スクールベルガミアスターズの提供でお送りしています。
はい、早速グスラジの紹介をさせていただきます。の前に自己紹介してないか、天寿玉順こと玉城順です。よろしくお願いします。
天寿って何？
店長ね、店長ね、
はい、もうしょっぱなから笑わせてくれるぜ。
天寿、はい、天寿じゃね、天
寿です。
はいはい、店長の玉順です。よろしくお願いします。グスラジオの紹介をさせていただきます。体のむくみも心のむくみもすっきりしてもらうための健康情報番組です。むくみって不健康の象徴ですよね。あなたの体むくんでいませんか？グスラジオでは心と体のプロ、メインパーソナリティの2人がここ沖縄の那覇から健康に関する様々な話題を、時にはゲストを迎えてお話しします。自分と家族の健康を守れる人を増やしたい、そんな思いでお送りする耳から取れるむくみ取り耳ぐすいラジオ、ぜひお楽しみください。はい、
はい、ということで今週も始まりましたけれども、今日はね収録放送ということでですね、はい、自己紹介から始めましょうか。
はい、改めまして店長の玉純こと玉城純ですね。沖縄県民が全員健康になったらどうなるのかなっていろいろやっている、やっています。国家資格、理学療法士という国家資格を持ってるんですけども、今は保険を使わずにですね、沖縄肩麻痺専門サロンというところで、リハビリなどを行っております。はい、アズアズお願いします。
はい、私アズアズことノーミアズサーはですね、沖縄のメカルというところで温活とアロマ、温める活動、温める方の温活ですね、とアロマテラピーを掛け合わせて、まあ、冷えてる方含め、産前産後のお母さんから、40、50代の、少し体調に、不安を感じてたりとかする、女の人を中心にしてですね、体の体調管理方法とか、あとはトリートメント、施術や講師をしております。はい、この2人で、はい、グスラジオをお送りいたします。1時間収録放送、ぜひお付き合いください。
はい、グスラジオではスポンサーも募集しております。毎週月曜日に、月曜日の放送で CM を流したり、 SNS ですね、 Facebook や Twitter などで紹介させていただきます。グスラジオがあなたの会社を
応援します。
はい、というわけで、CM の後は今日のメニューの発表です。
Your radio station. FM Naha.
沖縄健康追求ラボは Facebook の非公開グループでのコミュニティです。健康関連の情報発信やラボ内でのイベントを行っています。月1回の栄養セミナーのライブ配信や野外でのヨガもあります。過去には骨モティエ当てゲームをしたり、キャンプでのメンバー内の交流もありました。これらが月1000円で受けられるのは沖縄健康追求ラボだけ。
脳卒中肩麻痺専門サロンティーグスイ、サロンの場所は浦添市牧港。サロンまで来れない方は訪問での施術も行っています。あなたの麻痺した手や足、今以上に良くなるかもしれません。気になる方はティーグスイと検索。
検査や治療の手順をアニメーションで分かりやすく説明します。優しく丁寧で痛みに配慮した治療なら、ハーバービューホテル近く泉崎ファミリー歯科。口腔外科勤務での知識と経験を生かして、幼児からご高齢の方まで全身の健康を見据えた歯科治療をご提案します。
耳から 取れるむくみ取り耳ぐすいラジオ
ぐすラジ。
さあ、この番組はあずあずことのみあずさと、
店長たまじゅんことたましろじゅんがお送りしております。
はい、耳から健康になってもらおうということで健康情報番組を沖縄からお届けしておりますが、ここで、今日のメニューを発表
発表いたしましょう
メニューを発表いたしましょう店長たまじゅんお願いします
はい、
落ち着いて、滑ってません、大丈夫
はい、今日のメニューはですね、あなたはどんなことで肩こりになりますかというわけでですね、
はい、
はい、手も合ってます、大丈夫ですか、
合ってますこれ間違ってたら大変
はい、どんなことで肩こりになりますかということでですね、はい、
あの肩こりの話題ですね、はい、こうみんなが悩める肩こり、
うん、
ありますか、玉順は肩こり、
肩こり、まあでもなんかデスクワークというかテレビとかね、テレビじゃねえや、パソコンとか多くなってくると肩が疲れるなみたいなのはありますよね、うんうん、自分どっちかというと緊張し肩しやすいですね、
へー、
うん、
へー
と思います。
ごめん、全然ごめん、私全然聞いてなかった今
肩で肩が
凝りやすいんだ、
うん、あのなんか何パソコンとか、
うんうん、
デスクワークを長くやると
これってでも誰でもじゃないの、
あでもならない人いますからね、
へ
え、あならないっていうか別に同じ時間やっても大丈夫な人とか、
うんうんうん、
逆に1時間2時間とかですぐなっちゃう人もいるだろうし、
うんうん、
まあまあ個人差ありますよ実は。
そうなんだ、これ勝手に人間としてデスクワークをしていると肩が凝るもんだと思っていました、うん、
あまあ凝りやすいですけどね、ずっと止まってるしね、
うんうんうん、うん、
そう、
うんってね、
うん、
ちなみにこの放送ね、収録なんですけど、うん、Facebook でもライブ配信をしておりましてですね、早速、はい、お早いことにコメントが来ております。読んでもいいですか、
はい、
これラジオネーム言っていいんですか、ラジオネームで名字言ってもいいですか、
あいいですいいです、大丈夫です、
ラジオネーム松原さんからいただきました、
はい、ありがとうございます。
前回シューピーとね、私が収録してる時にもライブ配信でコメントを入れてくれたんですけど、
本当にありがとうございます、
はい、座敷でお酒を飲むと肩こりしますという座敷だから肩こりするのか、お酒飲むから肩こりするのか、うん、お酒飲むから肩こりするとかってありますか、
座敷でお酒飲むからそうですね、
魂でバタついてバタついて全然聞いてないですね、
聞いてないですか、なんだっけ、あそうお酒飲むとかね、うん、まあその水分量とかね、
うん、
体の中のアルコールが多くなるので、そういうの肩こりやすかったり
今日大丈夫、
肩こりやすかったりいやスタートアスカーズだからね、
発泡
なんだっけ、そう、うん、肩が凝りやすい
、
まあ、肩っていうか、まあ、全身的にね、
うん、
筋肉が痙攣しやすかったり、つりやすかったり、いわゆるつるとかね、
うんうんうん、
っていう風になりやすかったりするので、まあ、肩凝りやすいですよね、まあ、座敷ってあぐらとかなんなきゃいけなかったりとかするじゃないですか、
うん、
正座とか、はい、その姿勢がきつかったらなりやすいですよね、
うん、
まあ、松原さんそんな多分お酒強くないので、
うん、お酒弱い人の方がお酒飲むと肩が凝ったりすることってあるんですか、
どうなんだろう
って思ったりした、今
確かにね
だけど
体勢どうなんですかね、
だけどあれじゃないですか、
うん、
もうお酒飲みすぎて肩が凝ってるかどうかとか分かんないみたいなことありませんか松原さん、今見てたら、ね、もうお酒に飲まれて
そうね
肩こり分からないみたいな、
そうですね、
でもこれって、
うん、
座敷で座ってお酒を飲んでる時に、うん、あ肩こるななのか、
うん、
座敷で飲んだ翌日とかが肩が凝るのかによってもなんか違う気がしませんか、
そうですね、そのリアルタイムなのかね、
そうそうそうそう、
うん、じゃあちょっと
ぜひ
松原さんとね
コメントをいただければなと思いますけれども、
座敷でね、
そうそうそう、どっちなのか、その場で凝るのか、 それともなんか、うん、翌日以降凝るのか、
うんうん、
でそれって体でどんなことが起こってるのかなとか、どんな原因があってどうなってるかとかっていうのをね、
そうですね、
松潤って言おうとしてる今
ちょっと混ざっちゃった、
松原さんが今コメントくれたから玉潤と混ざったんですけど、玉潤に解説をね、
はい、
していただきたいなと思います、はい、今日やばいですね、
今日やばいですね、
すってんころりんつるりんすべすべ、
今日のねやばい絶好調やし、はい、今日ね収録の前に生放送してきたんですよね、
はい、そうですね、
はい、そうそう、まあ、バタバタ感のままやってるので、まあはい、まあまあ、いつも通りですけどね、はい、この感じね、まあ、
つってんころにつるりんすべすべで、
うん、何それ何それ何今日それ押すの、
あ、そう、今日それできました
、はい、それに言えないしね、
うん、まあ、そんな感じでですね、うん、皆さんが、はい、あ、なんかこういう時肩こるなとかって、うん、でもしあの自分でそれに対する対処法とか、うん、こんなことやってますとかっていうのがあれば、うん、一緒に送ってもらえれば、うん、なんかもっとこういう時はこうした方がいいよとか、うん、いろんなアドバイスも
ね、できますので、
たまじゅんからね、いただけると思いますので、はい、ぜひコメントを、いただければなと思います。
はい、でグスラジはですね、 FM 那覇さんから毎週月曜日の15時から放送しております。で、収録放送と生放送としておりまして、月に1回生放送しておりますので、生の時はですね、ツイキャスをやっておりますので、よかったら見てみてください。で収録と生放送に限らず Facebook ライブでは、耳ぐすラジオの、Facebook ページでやっておりますので、ぜひリアルタイムでもお楽しみください。あとね、聞き逃したみたいな人がいらっしゃいましたら、はい、YouTube と Podcast で過去の放送分もいつでも聞くことができますので、ぜひぐすラジ、耳ぐすラジオと検索してみてください。でですね、あとぐすラジでは店の皆様から、これどうしたらいいのとか、これが知りたいよ、健康に関する疑問質問、番組へのご感想などをお待ちしております。メッセージはぐすラジ .780@gmail.com ぐすラジ .780@gmail.com までメッセージをください。あとはフェイス、耳ぐすラジオ の、
はい、
あのホームページからもメッセージできますので、どちらからでもお待ちしております。
はい、
はい、
さあ今日のテーマは、あなたはどんなことで肩が凝りますかということでですね、はい、早速ね、うん、先ほどの松原さんが、はい、座敷でお酒を飲むと肩こりしますっていうコメントを Facebook のライブ配信で入れてくれてるんですけど、はい、うん、その場で凝り始めるんだって。その場で凝っちゃいますって。
おー、ってことはもうその姿勢ですね、
うん、あ、姿勢が影響しているんじゃないかと
っていう可能性が高いですよね、うんうんうん、それも座敷限定、多分座敷ってほらお酒飲んでる時にいいじゃなくて、うん、座敷でっていうことだから、うん、まあぐらなり、まあ、男性なんで正座、体育座り、あぐらって多分あぐらじゃないですか、
ま
あ、多分ね、多分正座だとしたら、まあ、正座のあれだし、まあ、その姿勢ね、きちっとね、
ピシッと
ピシッとね何それ
ごめんごめん、
ちょっと YouTube の人はぜひね、その時の
今松原さんを想像していた、
あ、松原さん想像した、
ね、松原さんを想像していた、
松原さん想像したらその顔になるんだ
ピシッとピシッと、松原さんきっと正座してピシッとしてないだろうなみたいな、わかんない、超失礼勝手な松原さんの想像してたんですけど、
ね、はい、
まあ、だけどお酒飲んでる時って大体あぐらかいて、うんうん、なんか片手にビール持って、
はいはい、
膝に肘ついて、
うん
うんうん、みたいな感じでやってない、
なんかまあまあ姿勢
崩れ、でも崩れますよね、お酒飲んでる時って。
あ、まあそうですね、
リラックスしてるっていうか、
ピシッとはしてないですよね、
うん、ね、上司と部下かみたいな、
うん、そうですよね、うん、確かにね、
そうそうそう、
なんか接待とかじゃなければね、うん、基本的にはもう崩れてますよね。
そう、それって体の中で、ね、どんなことが起こってるのかなじゃないけど、うん、だってさ、これ一般的な感覚としては、
はい、
あぐらかいて背中丸まってたら、うん、痛くなりそうなの、腰な気がしません？
あ、そうですよね、
そう、
うん、
なんで肩が凝るのっていう、
そうですね、
そうそう、だから同じ、別にあのお酒の場じゃなくても、うん、背中丸まってなんかあぐらかいてたりとか、
うんうん、
まあ普通に家で過ごしててもそういう形になることって結構多いじゃないですか、
はい、
ね、
そうですね、
地べたでだらだらしたりとか、うんうん、テレビ見てたりとか、
うんうん、
そういう時でに肩が凝る人も結構多いと思うんですよね。
そうですね、
なんで肩が凝るの、
ね、まあ、これ座敷で飲みながらじゃなくて座敷で肩凝らなかったら面白いですけどね。意味わかります？
意味わか
ります。ジュースだけ飲んでるって肩凝らなくて、
あー、どっちだろうね。
で、あの、だ、例えばだからその何、うん、座敷の姿勢、
うん、
要はあぐらだともししたらね、
うん、
であぐらの姿勢で、まあ、あぐらかけました、でいわゆる座骨、お尻の骨に乗らないような後ろにこう倒れるような、
うんうん、
座り方になりやすいから、
はい、
まあ、多分ね、それでピシッとなってたら、まあ、わかんないけど、多分まあ倒れてると想像して、
そうですね、う
ん、想像して、まあ、生ビールを持ちながらみたいな、うん、飲むわけじゃないですか、
はい、
でそこで肩凝ると、
うん、
ってなってきたら、うん、まあ、その完全にその姿勢ですよね、
うん、
姿勢から、まあ、腰は痛くなるんだけど背骨が丸くなって、
うんうん、
いわゆる S 字カーブはなくなって、うん、で前に物があって、
うん、
そのものに対してずっと肩凝ってくるみたいな、
うん、
重さに対してとか、
うんうんうんうん、
で体幹がこうなんだ、その丸くなってると体幹って効きにくいというか、
うん、
あの手伸ばしたりとか動かすものに対して体ってこうその前に 準備で体幹の奥の筋肉がコアって言ったりするんですけど、は
い、
が
インナーマッスルって言ったりする、
ね、インナーマッスル、そう一緒、うん、はい、インナーマッスル、コアとか、うん、あのムキムキの筋肉じゃなくてその中の筋肉が勝手にピッて働くんですよ、
うんうんうんうん、
手を動かそうとする前に働くんですよ。
なるほど。え、じゃあインナーマッスルが効いてから手が伸びるっていうような感じ。
そう、よっしゃ手を動かそうって脳とか思うじゃないですか、うんうんうん、の前の思った瞬間で手が動く前にヒュッて安定するんですよ
きっとね、
うん、それが効きにくかったりすると、うんうん、効きにくかったりして過剰にねこの肩の方肩いわゆる肩こりの筋肉っていうのが、はい、まあ、僧帽筋と肩甲骨筋って、まあ、名前で言うとそういう感じなんですけど、はい、それが過剰にね頑張りすぎて肩こってくる。
あ、インナーが効いてないから外が頑張っちゃうっていう形っていうことですね。なる、
うん、
はあ、はあはあ、じゃあそれって、うん、例えばですけど、うん、あの私子供が5歳と3歳がいて、はい、授乳するときとかに、うん、座骨のこのお尻のところに丸めたタオルを入れて、うんうん、骨盤が起きるような形にして授乳したりとかしてたんです、
はい、
ああいう風に、
うん、
なんか勝手にピシッとなるような姿勢になってから、うんうんうん、座敷でお酒を飲んだら、はい、うん、解決するかも
かもしれないですね。
はははは、
そうそうそう、その手伸ばしたりとか動かす前の体がピッて効けば、うん、効きやすくなればね、
なるね、なれば、うん、なるればベロベロですけど ね、お酒飲んでおりませんけど、
はい、
あー、なるほどね、
かもしれない。
多分でもその姿勢が崩れてたりとかすると、うん、内側の筋肉が効かないっていうのって知らないと思います、
う
ん、
そうですよね、
はい、なんでピッて効くってみたいな。
そうです、よくわかんないですね。
ピッて効くって何年みたいな感じ、うん、ピッて効くって何年って感じ言いたいだけ
言いたいだけ
言いたいだけ
それ言いたいとりあえずみたいな、
ピッて聞きたい、ピッて聞きたい
何回言う
でも要はそういうことですよ、ピッて聞かしたいわけでしょ、
うん、ピッて
皆さん分かりますか、
はい、はい、というわけでね、
というわけで
その姿勢が悪いとね、
はい、
インナーマッスル、
うんうん、
インナーコアとか、うん、インナーコアじゃない、インナーって言われたりとかコアって、まあ、いろんな言い方があるんですけど、
はい、
その奥の筋肉が使いにくくてそうなってるかもしれないよみたいな。でもしそのね、あのお酒とその姿勢が重なってるだけの時だったら、うんうん、お酒で筋肉が、何水が足りなくなって、うんうん、かつその姿勢でってなった時だけかもしれないけどね。
お、まさに、松原さん、ご座だけでは凝らないって。
ああ、
で椅子に座って飲むと凝らない。
ああ、じゃあ合わせての時だけ
セットの時だけなんだ。
だからお酒とその姿勢
が合わさった時に爆発的に肩が凝るんだっていうことですよね、きっとね。
そうなんですね。じゃあ、
は
あ
は
あ、ちょっとじゃあ松原さんと飲むときは、
うんうん、
あの椅子にしますね、
うんうん、あ、玉城の知り合いなんですね急に なんか急に松原さんと飲むことになって
と松原さんね、
あ、お知り合いね、お知り合い、
お知り合いね、
うん、そう、リスナーさんは、ね、松原さんのことと玉城の関係を知らないからさ、
まあ、そうですね、まあ、そうやってね、まあ、松原さんが飲むときは、うん、あの座敷は選択しないでいただいて、
はあ、でも
これごたついかな、
インナーがピッて効くようにして飲んだらダメなんですか。
そうですね、インナーがピッて効くように
そうそうそうそう。でもそもそも、うん、そのさっきからじゃあこれセットだと肩が凝るって言ってるじゃないですか、
うん、
このお酒とか飲んだりとかした時に肩が凝るっていうのも多分、うん、なんか普通の感覚からすると意味わかんないと思います。意味わかんなくないですか、はい、え、お酒と肩こり何の関係があるのみたいな。
あ、確かに、あ、うん、でもなんかあのよく、まあ、肩こりっていう題だから肩こりですけど、
はい、
酒飲んで寝て次の日足つりますっていう人とかよく聞きません？うん、
聞きます。私、うん、手足がしびれるタイプでした昔。
あ、はい、もう完全にそれあの完全に脱水じゃないですか
だ脱水か
脱水、
はあ、
はい、
なるほど、
脱水ですね。
でもあの飲むとそういうもんだと思ってる普通は、はい、
脱水です。
脱水ですか
脱水です
脱水です。だそうですよ、皆さん、
はい、
飲んでの皆さん脱水です、
はい、まあ、あのこの間管理栄養士さんと話した時に、
はい、
まあ、そう脱水にならないためには、うん、お酒と同じ量の水を飲みましょうっていうのが、
ほー、
お酒飲んだら、まあ、アルコール度数にもよるんだけど、
はい、
まあ、基本なんか一杯飲んだら一杯水みたいなのが脱水にならないものなので、
うん、
でも基本それだけ水飲む人いないですよね、
まあまあ、ウイスキーとかロックで飲む人はチェイサー横に置いてたりする けど
ビールのチェイサーってほぼない
やばいね、
ね、
すげえ水分飲むみたい
になるでしょ。ってことはもう脱水になる、
ね、のが普通なんですね、
うん、やっぱそれある程度飲むとね、
うんうん、脱水になるとなんで、ま、例えばその筋肉がとかつったりとかするんですか。
あ、うん、確かにそうですよね、うん、思うかもしれない、筋肉は、うん、まあ、毛細血管みたいなのとか、まあ、 血がいっぱい行くんですよね、
はい、
でその血で栄養を運んで筋肉が伸びたり縮んだりするんですけど、うんうんはい、そもそもその血がね足りなかったりすると筋肉に栄養、筋肉のための栄養いかないんですよ。
ははい、
そう、うん、ってなると、まあ、痙攣したりとか疲労したりとかするんですね、
うんうん、
じゃ アルコール飲んだ本当に脱水になるのかっていうと、うん、水の水分よりアルコール、体がアルコールの比率が増えていくので、うんうん、飲めば飲むほど、
ま、水が足りなくなってい
って、アルコールは水じゃないので、
はい、
うん、
で体 の血流が悪くなる、うん、血流が悪くなるのとはまた違うのか。
まあそうですね、血流悪くなる、あ、血流悪くなる
ですね、水分量が足りなくなる、
足りなくなる、
うん、とうまく運べない、
うん、
とうまく働けなくなっちゃう、
働けなくなる、うん、
イコール
水分量も足りなくなるか、利尿作用っていって、うんうん、おしっこがね出やすくなるので、
うん、
多分近くなる人多いじゃないですか、
うんうん、
で出すのにアルコール分が増えるので水は回らないので、うん、全体も減る可能性が高いですし、
うんうん、
まあ、アルコール度数が増えたら、まあそのなんだドロドロにもなりやすいのか、
うんうん、
まあ、でも全体の総量が減りますよね、
うん
うん、
したら酸素とか栄養とかが回らなくなって、結果そういうふうに症状的な感じに出てきたり、
うんうん、
それが筋肉として症状が現れたりすることがあるっていう。
そうですね、
はあ、
なるほど、まあ、筋肉だけじゃないんですけど本当はね、内臓とか全部出てるけど、
うんうんうんうん、
まあ、分かりやすいのがあずあずのね、手しびれたりとかね、
うん、つったりとかね、
そう、
まあ、脱水ですと。
脱水です、
うん、まあ、でじゃあ対処法としてはあれですね、さっき言ってたように、
うんうん、
お酒と同量の水を飲む、
うん、水を飲む、うん、水飲み、まあ、でも相当酒飲む人だったら、うん、もう経口補水液ぐらいでもいいですよね。
あ、吸収率がいいもの、
そう、吸収率がいいもの、今 OS1 とかありますけど、
はい、
もう何、脱水ですごい人とか、その経口補水液、うん、吸収されやすい市販のやつとか飲んだりとか、
うん、
まあ何、ミネラルとか取ったりとか、
うん、
あとアヘンが足りなくなったりとかもするので、そういうのをうまく取ってもらえると、あの次の日の朝とか楽ですよね。
酔っ払ってる時にできるかな、
まあまあまあその辺はね、できなければまあ次の日の朝とかね、覚えてる時に必死に頑張って取るしかないんじゃないそれは飲み方次第だよね。
そうです
ねそれはあずの問題、
ね、そう、私の問題だ私できるかなみたいな
まあね、家にその蛍光石置いとくとかね、
はい、
うん、ゼリーいいですよ、ゼリ
ー、ほー、
ゼリー飲みやすい、
ジュルジュルって
ジュルジュルって、
うんうんうん、そういう対処法をぜひ取っていただきたいな、はい、ね、と思います。
はい、
はい、皆さんからもね、まだまだ肩こりどんな時にしますかということで、うん、この後も肩こりになる原因とかって、うん、はい、座敷でお酒を飲む以外にもたくさんあるので、うん、はい、結構特殊なところが入りましたけど、
ね、いろいろ話していきましょう、
いきたいと思います、はい、では一旦 CM です。
南城市の絶景スポットで有名なカフェやぶさちに2号店がオープン。那覇市新都心の薬膳カフェチュンチュン堂 with やぶさち。10種類のスパイスを使った薬膳カレーはお腹も心も満たしてくれます。野菜不足の方、生活が不規則な方、忙しい毎日の中でちょっとだけ健康に気を使ってお食事しませんか。マンゴーが美味しい季節だね。
甘いマンゴーもあるけど味のないマンゴーもあるんだよ。でも安心、あさとバス停前のフルーツショップでは糖度計の測定により安心ギフトが可能になったんだよ。価格もいろいろあるから予算も安心だよ。
今すぐ買いに行こう。
あさとバス停前、厚生ビル2階フルーツショップ、電話番号 090-3796-5050、ミナクル55と覚えてね。
那覇市メカルにある温活アロマサロン&スクールベルガミアスターズでは、一人一人の体質に合わせたオリジナルアロマを使用した施術やカウンセリング、資格取得のスクールを運営しております。なかなか改善しない手足の冷え、触るとひんやりなお腹、疲れやすさや眠りの悩みにはまずは体を温めましょう。詳しくは温活アロマ沖縄で検索。
耳から取れるむくみ取り耳ぐすいラジオぐすラジ。この番組は店長のたまじゅんと看板娘のあずあずの2人が沖縄のカフェむくみからお送りする健康情報番組でございます。はい、この番組は泉崎ファミリー歯科、あさとバス停前フルーツショップ、チュンチュン堂ウィズやぶさち、沖縄肩まひ専門サロンティーぐすい、沖縄健康追求ラボ、温活アロマサロン&スクールベルガミアスターズの提供でお送りしております。
はい、というわけで今日のメニューは、肩こりは違う、あなたは肩こりなんでなるの、
はい、どんな時に肩こりしますかですね。
すいません、
バタついております。たまじゅんの頭の中が
いつも通りバタついておりますけど
裏切らなくていいです
ね。はい、ありがとうございます、はい、というわけでね、はい、沿って進めていきますけども肩こりね、
はい、
まずはなったりしますか？
私結構肩凝ると思う、
うん、
あのね、やっぱり子供を抱っこしてることが多いので、
うん、
5歳と3歳の娘がいるんですけど、
はい、
子供抱っこしてたりとか、うん、あの右と左に子供が寝てる時ですね、
うん、
右と左で子供がいて、でね、右向いたり左向いたりとか、
うん、
なんか肩がね丸まってる状態が多いんですよ。
あー、はいはい、
でお仕事では施術で手は前に出てるでしょ、
うん、
リンパを流したりする、施術もしたりするんですけど、うんうん、はい、手は前に出てるし、
うんうん、
でそれ以外の時はパソコン触ってるし、
うんうん、
隙間時間でもスマホ触ってるし、
そうですね、
基本的に肩はなんか内に入ってって手は前に出てる状態が多いんですよ。
はいはい、確かにね。
そうだから、なんかこう朝起きた時にはすでになんか肩甲骨がパンパンみたいな、
あー、寝返りできない、寝返りしにくいですもんね。
しにくいしにくい、
しにくいし、大の字とかで寝れないですね。
寝れない、うん、そうなんです。だから常に肩甲骨のところは、うん、肩甲骨の間とかこの肩のこれ何、僧帽筋
とか肩甲骨筋とかかな、
うん、僧帽筋とか
肩甲骨、いわゆる肩こりって、
そう、肩こりってよく言われるところが、
ね、うんうん、
いつもなんか硬いとか張ってる感じがする。
うん、
そう、
やっぱね、どうしてもこう、まあ、前にね、うん、手やることが多いっていうのはまあしょうがないですけど、
はい、
ね、その朝っていうのはやっぱり確実に寝返りできしにくいっていう環境はありますよね。
ああ、なるほどね、
うん。お母さんとか多いですね。
うん、
子供が横にいて寝かしながら寝ますって言って、で子供気にして寝返りできないじゃないですか。
うん、
まあ、もうしょうがないですけど、
なかなか、ね、
そうすると寝返りできないとその姿勢でずっと、うん、6時間とか8時間とか4時間とか、
うん、
いるので、どうしても体って固まりやすくなる。
うん、
でその日中作られた体がリセットされない、
でそのまま
むしろ増強しちゃうみたいなの方多いですよね。
はいはいはい、
お母さんそれもきついなと思いますもんね。
大変大変ですよ ね。
特に日本って一緒に寝るじゃないですか。
はい、
海外っても完全に、
うんうんうん、別
で、もう部屋自体違うぐらい、
そうですね、
じゃないですか。
うん、
だけど日本はやっぱどうしてもね、まあいい悪いとかじゃないですけど、うん、やっぱ横に寝て川の字みたいなね、
うんうん、
自分も川の字に寝てましたけど、そうなってくると寝返りしにくかったりね、
そう
しますよね。まあ、子供は勝手に寝返りしていろんなとこ行くけど、
そうそうそう、好きに動くよ ね、
やっぱ気にしちゃうからね。
だからあれですよね、要するにああやって子供みたいに好き放題動くのが、
うん、
いいの、いいの、
いい
のとか言って、急にいいのとか言って、
そう寝返りできて、
うん、
まあ、ベッドから落ちてもいいぐらいいっぱい動き回ってる方が硬くならない、
体にとっては自然っていうことです
ね。自然もそれが
自然ですね。だって子供の体ってすごい柔らかいですよね。
もうね、ぐにゅぐにゅですもんね。
ぐにゅぐにゅ、もう最近
超気持ちいいですね。
いろいろ体の勉強も、ね、
うん、
やってるから、
うん、
子供の体も触るんですよね。うま、
あ、あ、はい、
やっぱね、
うんうん、
昨日も温泉行ってきたんですけど、うん、裸の子供 の、
うん、
あの肋骨の内側にぐーっと腕を入れてみたり、柔らかいなみたいな、う
ん、
あのサロンで施術する方とかはやっぱりね、うん、肋骨の内側とか手全然入んないんですよ。
はいはい、入んないです
よね。全然入んないどころかこう、うん、キュッと縮まっちゃってて、うん、息しづらそうだなとかって人も多いけど、うん、まあまあ子供はさ、はい、ズブズブズブズブもう肋骨の裏側まで触れるぐらい、
うん、
すごい手がよく入るから、
うん、
本来はああいう状態だったってことですね。
そうですね、ああいう状態だったら、まあ、柔らかい、いわゆる柔らかいから、
うんうん、
肩凝ってる、筋肉硬くなるような状態じゃないから、
うん、
いいですよね。
どうしてこうなっちゃったのかなみたいな感じになりますよ。子供の体触ってると、
そうね、そのまま行けば
そのまま行かないよね、でもね、
まあまあそれはね、どうしてもね、
うん、
細胞分裂がね、
うん、
しにくくなってくるので、
うん、
年齢重ねれば重ねるほど、
うん、
まあ、それはねしょうがない部分があるけど、
はい、
まあ同じ姿勢ばっかしてないとかねっていうのはやっぱりその環境を整えるっていうのは大事ですよね。
あ、同じ姿勢をし でいないっていうのが大事っていうことですね。
大事ですね、うんうん、座りっぱなししないとか、
うんうんうん、
15分に1回立ってストレッチするとか、
15分に1回
ぐらいって言われてます。
結構な頻度ですね。
そう、
お、
まあ、でも人間の集中力が、
会社に勤めてたら、うん、お前ちょっと動きすぎじゃないかみたいな、で集中力ないぞって言われそう
ね、
うん、
そう言われますよ多分日本だったら ね、うん、
まあでも人の集中力なんて
20分とか言われますからね、
うん、
そう、まあそんなぐらいでやっていかないとなかなか
改善されない、
されない、特に年齢が重ねば重ねるほど、うん、その何立ってストレッチでもしっかりやらなきゃいけないとか、
うん、
小さい頃だったらもうちょっと立ってくるくる動かして十分とかあるけど、うんうんうんうん、年齢重ねてくればくるほどちゃんとやらないともうリセットもされないっていうのがあるので、その辺はまあ年齢に応じてになっちゃうけど、
うん、
やっぱりなんか1時間とか2時間とか、まあ、8時間とかね、
うん、
そりゃ固まりますわ。
ちなみにじゃあ、まあ、でもそういう状態の人が多いわけじゃないですか、
うん、
そういう人にはどういうストレッチをしたらいいんですか。
あ、例えば
そう 肩、まあそうですね、肩にいいストレッチ、肩こりにいいストレッチ、
うんうん、
すぐできる。
そうですね、まずはグーって逆に固めて肩を上げる、肩を上げて
肩を首に近づける、
首の方に近づけて、でリラックス、
ストーンって落とす感じですね。
ストーンって落とす、これ分かりやすいですよね。でちょっと、首の方に、前の方に寄せるパターンと後ろの方に寄せな、首に寄せながら後ろに行くような感じ、
肩を
寄せる、
首に上に上げて寄せて、それを後ろに
したりとか、
して
ドーンって落とすのと、
うん、ストーン
で今度はグーって上げて前にして落とすのと、
はい、
伸びたり使ったりする筋肉が変わるので、
ほうほうほうほう、
で今のはその普段肩こりの筋肉じゃないですか、
うん、
がギューって収縮されて、そこからいっぱい使うとその後伸びようとする反応が出るんですね。
ほうほうほうほう、
そういうのを使ってます。
ああ、なるほど、
人間の反応ね。
じゃあギューってしたら、うん、
その後
リラックスみたいな、
ふわーってなる。
はあ、なるほどなるほど。これっていろんなところに役に立ちますか、肩以外も。
はい、どこでも。
へ
え。一回グーって使えば、はあ、ってなると。
これって血流が良くなるとかそういうのも関係ありますか。
そうそう、うんうん、まあ、神経の反応ではあるけど、うんうん、血流も良くなります、
ね、あ、両方相乗効果ってことか、
うん、
じゃあ、
うん、
ギューってやってダーストンって落とす。
ただね、あとでまずあずあずとも話すけど、うん、さっき言ったようにね、
うん、
肩こりが肩の原因じゃないのはもう大半がそう、
うん、
なので、
これ今の話多分、肩こりの原因って肩じゃないの、クエスチョンなんですよ多分。
そうですよね、
はい、
ね、
そう、
ほぼなんかね、その肩こりは肩をほぐせばいいよみたいな、
うんうんうん、肩もみに行こうみたいな、
ね、
もみにもみほぐし行って肩をもんでもらおうみたいな、
うん、
それで解決しないことの方が多いって
。多いですよね、
肩が原因じゃないから。
そう、肩はもう犠牲者ですよね。肩こりは犠牲者なので、
結果的に肩が凝ってしまってるっていう、
うん、そう、まさにそこの原因が何なのかっていうのは、まあ、その原因が探さないと結局肩凝りますよっていうのがありますよ、ね、
はい、それね、知らない人すごく多いと思うんですよ、
はい、
だって肩凝ってるのは肩が原因じゃないのみたいな感じですよ。
そうですね、うん、
じゃあどこに原因があるんですか。
例えば、うん、あずあずで言うと、
はい、
まあ、これいろんな人がいるけども、うん、現代人で多いのって今やったデスクワークとかっていう方、これ多いじゃないですか、
はい、
でパソコンとかって前ですよね、うん、で例えばスマホが多いとして、うん、まずはまあまあスマホ使うじゃないですか、
はい、だいぶね、
だいぶ使うじゃないですか、した時に
オールウェイズスマホみたいな感じ、うん、
で持ってて、
はい、皆さんスマホ持ってみてください、
持ってくださいね、で右手で持って
、右手で持って、
で親指でこう動かしますよね、
はい、で私小指にかけて、
うん、
小指を台座にして、うん、親指でこうやってやります、
うん、そうなんですね、
そうそうそう、
YouTube で見てくださいね、
そうそうそうそう、
はい、ね、まあね、小指でかけて落ちないようにしながらですね、
そうそうそうそう、
で親指で操作する、
操作する、そうそうそう、うん、こうやってね、
ってなりますよね、
うん、
した時に、まあ、まあ前にとりあえず物があるので、
うんうん、
筋肉としては、まあ、後ろの筋肉とかも肩後の筋肉は使わないと手落ちちゃうじゃないですか、
はい、
まあ、ずっとその保ってるんだけど、うん、指のね、親指の付け根とか、
はい、
ずっと使ってるとそこ硬くなってくるんですよ、
うんうんうんうん、
でそこの筋肉とかね、筋肉の膜とかがあるんですけど、
はい、
そこ硬くなってくると、このなんだろうな、前の筋肉らへんだから硬くなってきて、
うん、
こっち硬くなって、代わりに後ろがバランス取るために硬くったりするんですね。
こっちってどっち？
前の方、親指あるじゃないですか。
親指が硬くなると、
手のひら、
手のひら
の方を使いますよね。
はい、
手のひらの方の筋肉が筋膜が硬くなって、
はい、
硬くなった結果、
うん、
筋膜って全部つながってるんですよ。人間の体。
一枚のソーセージみたいな感じで全部包まれてるっていう感じ
が、うん、まあ、いろんな膜あるんだけど、うん、そんな感じの膜があるとして、はい、でそれでつながってるので、
う
ん、つながってるので腕のね前の方が全部硬くなってきて、硬、うんうん、くなったのバランス取るために後ろの筋肉がギュッて収縮したりとかするので、
うん、こっちが頑張ろう肩が頑張ろうとしちゃうってことですか。
しちゃう、うん、肩こりの筋肉が、うんうん、でだからそういう人とかは、手のひらの母指、親指の付け根、
はい、
のなんていうのこれ、手のひらの一番下ぐらいとかをグリグリすると、
うん、
肩こりが治ったりとかしますね。
お
スマホが多いなとか、どうしてもこうスマホで文字打ったりとか、はい、動かしますよね、うん、そういう方はここがもしかしたら
硬くなっている、
硬くなって肩こりの原因になってるかもしれない。ちなみに自分も、まあ、まあまあ使うので、はい、そういうのもあります。
なるほどなるほど、
うん、
これってじゃあでも現代人大体みんなそうですよね。
スマホ使う人多いですからね、
うんうんうん、の親指の付け根の一番この手のひらの下側ですね。
下側ですね。
こうやってあの顎とかをガンってやる使うところでしょこれ。
小手ね何その例え
いやでもいやリスナーさんにこらほら耳で聞いてどこなんて言ったら分かりやすいかなみたいな、
ねうんうん、
小手、
あの小手ね、小手の親指側ね、
顎をバンって攻撃する手のひらの部分
手のひらの部分ねYouTube 見てってもうあのこういやそれ文字で伝わってんのかなって
分かんない
と思うんだけどねまあまあその部分とかをほぐしてもらうといいかなって、はい、スマホの人はね、
うんうん、
ただそのパソコンってなってくると
親指だけじゃないですもんね。
そう全部使うじゃないですか、はい、した時には逆に、うん、手の甲、
うん、
手の甲
甲
の部分をずっとこう上げるじゃないですかパソコンって。
はい、あこうやって、ね、こうする
デスクをあのデスク、うん、パソコン打つので、
はい、キーボード
を、ね、キーボードを打つので手の甲ってこうちょっと上に上げますよね。
はい、上げます上げます、
まあ、上げるかもしくは高さがあったら下がっちゃったりしますけど、うんうんうんまあ、そこをキープしなきゃいけない、
うんうん、
でその状態で手首のとこが骨のところぐらいかな。
あ、手首 の, あのちょっと出っ張ってるところ、
出っ張ってるところ辺のちょっと上ぐらい、うん、曲がるところ、
うんうんあは
うん、ぐらいとかが凍ったりとかし、うんうん、凝ったりと硬くなったりして、
うんうん
肩こりの原因になったりもするんですよね。
うーん、
まあ、手ってどうしてもすごい使うし、
うん、そうですよね、
遠いとこって、ね、影響すごいするんですよ。
へー、そう、そこはね、わ、うん、全然わかんないと思います、
うん、よくわかんないですよね、
はい、肩なのに手みたいな
ね。っていうわけで、
これってここに原因があるかどうかって触ってわかるもんですか。
うんとね、まあ、もし片方の肩は、右だけとかが強いとかだったら、
はい、
左右の差、
うんうん、
触ってもらって、うん、あこっなんか触った時になんか優しく触ってんのになんかここ痛いなみたいな、
うんうん、あ痛みを感じたりするんですよ硬かったら、
うん、とか硬さとかね、なんか、皮膚をちょっと押して皮膚の下をスライドさせるような感じでやってもらえると、うんうん、なんか硬いなみたいな、右は動くのに左は動かないと、左動かないと
右が硬い
硬い、
うん、
っていうな動かしにくさを感じたら、そこをちょっとこう動く動け動け動けみたいな感じでグリグリ
グリグリグリグリ、うん、さっさ
っさっさっさしてもらえるとちょっと肩が楽になるかもしれないですね、
うん、これぜひやってみてください。簡単にできますからね、うん、これだって座っててもできますもんね。
できますね、てかよくやってる自分も、
うん、
どうしてもねパソコン、うん、スマホ使いますしね、うん、っていう部分もありますね。
はい、これやってみてください。
ぜひねやってみてください。スマホ使ったりパソコンやる人はね、はい、参考にしてみてください。
はい、
さい
ということで一旦 CM です。
はい、
メカルにある温活アロマサロン&スクールベルガミアスターズでは、一人一人の体質に合わせたオリジナルアロマを使用した施術やカウンセリング、資格取得のスクールを運営しております。なかなか改善しない手足の冷え、触るとひんやりなお腹、疲れやすさや眠りの悩みにはまずは体を温めましょう。詳しくは温活アロマ沖縄で検索。
検査や治療の手順をアニメーションで分かりやすく説明します。優しく丁寧で痛みに配慮した治療なら、ハーバービューホテル近く泉崎ファミリー歯科。口腔外科勤務での知識と経験を生かして、幼児からご高齢の方まで全身の健康を見据えた歯科治療をご提案します。
南城市の絶景スポットで有名なカフェやぶさちに2号店がオープン。 那覇市新都心の薬膳カフェチュンチュン堂 with やぶさち。10種類のスパイスを使った薬膳カレーはお腹も心も満たしてくれます。野菜不足の方、生活が不規則な方、忙しい毎日の中でちょっとだけ健康に気を使ってお食事しませんか。
耳から取れるむくみ取り、耳ぐすいラジオ、
ぐすラジ。
この番組は、
はい、泉崎ファミリー歯科、あさとバス停前フルーツショップ、チュンチュン堂 with やぶさち、沖縄肩麻痺専門サロンティーグスイ、沖縄健康追求ラボ、温活アロマサロン&スクールベルガミアスターズの提供でお送りしております。
さあ、ということで今日のテーマは、あなたはどんなことで肩こりしますかと、
はい、
いうことですけれども、
ですね、そう、肩こりの原因って、まあ、さっきも言ったように肩にないっていうね、
うん、実は肩こりの原因は肩じゃないよっていうこと
で、だ
から肩もんでも意味ない、意味なくはない、
まあ、その時は気持ちいいけどね、
うん、あ、気持ちいいっていう良さはあるっていうね、
ね、
だけど根本的な原因は解決になりませんよっていうお話をちょっとしてるんですけど、
そうですね、
他に今パソコン、うん、スマホ、うん、あとは座る姿勢、うん、
姿勢ね、
同じ姿勢をずっとつない続けてるとかっていうのが出てきましたけど、ね、はい、他にじゃあ肩こりの原因ってどこにあるのって言ったらどんなことが多いんですか。
よく、まあ、最近現代人かも、まあ、現代人だけじゃないかもしれないけど、はい、顎の影響もあります。
顎顎
外れてる。
外れてないよ、しゃくれてるだけ。
いつも通り、いつも通り。
おいおいおい。
というわけでね、顎って何っていうと、顎って筋肉が、噛む筋肉がね、
うんうんうん、
噛む筋肉って書いて咬筋っていうのと、頭の横に側頭筋っていうのがあるんですけど、はい、その筋肉、耳の上、
耳の上、
の上らへん、
こめかみからなんか後頭部に下がったところ、
うん、の頭との間ぐらい、
うんうん、
頭頂部との間か、
はい、
ぐらいに噛むとピュンって出てくる筋肉があります、
うんうん、
それを側頭筋って言うんですけど、うん
う
ん、
噛むとこうやってあー
ピュンって出てくる、
動く、
うんうんうん、それ側頭筋っていう、そばの頭の筋肉かな、
はい、
が噛む筋肉であるんですけど、うんうんうん、そのあたりで、まあ、それは噛むだけ使ってればいいんですけど、はい、あのね、うーん、そこを噛みすぎたりとか、その筋肉をグーってやりすぎると、側頭筋っていう筋肉は後ろに、うん、背中とか首とかにつながってるんですよ、
はい、
筋膜がね、
はあはあはあ、
うん、
この頭から後ろにつながってる、
つながってるんですよ、うん、なのでそこがグーって頑張りすぎてたりすると、うんうんうん、そこに引っ張られて肩こったりとか、まあ、腰痛くなったりとかします、うんうん、で肩ってやっぱ
近いので、どこまでつながってるんですか。
足の裏まで、
おお、
何でもありね、
うん、
うん、なので
何でもあるじゃん、何でもあるじゃん。どこに症状が出てるかは人それぞれっていうことですね。
そうですね、あ、まあ、厳密に言ったら全部つながってるんですけど、うんうんうん、後ろの方に影響しやすいのは
ここの噛みすぎたりとか、
うん、その背中の方に影響しやすいのが、うんうん、その筋肉ですね、
うんうん
うん、で、歯ぎしりが多い人とか、
はいはいはい、夜寝てる時ね、多いですよね、
いらっしゃいますよね、うん、
はい、よく聞きます、
うん、とかの方はその筋肉が使いすぎてたりとかね、
うんうんうん、ガリガリ、もういつも踏ん張ってるような、力が入ってるような状態、
そんな状態、うん、の人とか、うんうん、あとはなんだろうな、まあ、自然と噛んでる人もいますよ、日中でも。
うーん、
本来歯って噛む時だけつけばいいので、うん、はい、つかないんですけど、
うんうん、
もうずっと噛んでる人、
うん、まあ、
ちょっと対人関係でストレスになってたりとかして、うん、こうグッて噛んで我慢してるような方とかいるんですよね、うんうんうん、
わ、うん、かりますわかります、うんうん、あ、口元力入ってるなーって人いますよ ね、
はい、それはもう、うんうん、うち歯ぎしりとかしなくても、うんうん、本来休んでていい筋肉もずっと使ってるので、うんうん、そういう人はその側頭筋とかね、うん、使いすぎてて、あの肩こりの方の筋肉までつながって凝るような方もいます、う
ん、なるほど、なのでこれは盲点ですよ、ね、きっと
そういう方は今アズアズがやってくれてますけど、その側頭筋で耳の、うん、と指 4,5 本上かな、
うん、
らへんに側頭筋があるので噛んでもらってポコンポコンって出てくるところの、その筋肉自体もほぐしたりとか、その筋肉の前後ろ、上の、
うん、
の境目ぐらいを、だいたいこれ境目かなっていうところ、
うん、
膨らむと膨らまないところの間ぐらいとかをぐりぐりぐりぐり、
今ね、私噛み締めてて、その側頭筋であろう場所を触ってるんですけど、
うん、
膨らむところと 何にも動かないところが、
あ、そうの境目ぐらいをほぐしてもらって、優しくやってるのになんか
痛
いなとか硬いなとか感じるところは特にほぐしてもらえると肩こりめっちゃ楽になったりとかしますね。やっぱね、対人関係の先生とか、
はい、教員ってことですか。
教員とか、まあ、子供も大変だし親御さんも大変だしとか、あとねクレーム対応の患者さんがいて、すごかった人いましたね。こっちガチガチで、
へえ、
まあ、その人歯ぎしりもあるって言ってましたけど、ストレスで歯ぎしりもなるので、日中も多分グッてやっぱ、ね、
じゃあもう起きてても寝てても、ずっと食いしばってるような状態
で、食いしばってる状態ですよね。でそうすると歯も削れてきちゃうので、
まあ、マウスピースやって寝てる方もいますよね。
いますよね、でも歯ぎしり自体はマウスピースしても、なんだ、歯ぎしりしてるので歯は削れないけど、
ああなるほど、歯を削れないためのマウスピースってことか、
ね、そうだけど筋肉は使っちゃってるんで、まあ、その辺のね、まあ、ケアというか、まあ、ちょっと、ね、そのストレスの部分は、ストレスコントロールとかね、しなきゃいけない部分はありますけど、でもまあせめてねやっとくと変わるだけでも変わる部分があるので、
対症療法ではあるけどっていうね、
でもまあその歯ぎしりでそのずっと硬くなってて歯ぎしりしてる人も中にいるんですよ。ほぐしたら歯ぎしり減りましたとか中にもいるので、それはもうやってみてまずね、どんな状況になるかなみたいな。
私、今の間やってるだけでも、あの肩軽くなった。
なった。というわけでね、そしたらね、こっち硬くならないから表情も良くなるし、肩こりもなくなって手も上がりやすくなるし。
ああ、なるほど、いいことばっかりですね。
そう。
まあでもこの顎に関しては、メンタルケアっていうか、もともとのストレスのもとをやっぱりなくす方が大事だったりするっていうことです
よね。大事ですよね。でもやっぱそのって本人気づかなかったりするので、
そうなんですよね。頑張り屋さんこそそういう形になるけど、頑張ってるのが普通だから
っていう人いますよ、ね、
多いですね。多い多い、
まあ、頑張り、まああのまあ、自分たちは何も言えないですけど、頑張りすぎてキャパオーバーになってるとどうしてもね、そのなんだろうな、いろいろ考えすぎて、何グッてやってたりとかいますしね、あとね、よくいるのは、漫画家さんとか書く人とかで多いらしいんです、呼吸止めるんですよ。
はははは
まあ、スマホもそうなんですけど、なんか操作してる時に呼吸止めるので、さっき子供が肋骨の下、グッて入るよみたいな言ったじゃないですか。それ横隔膜っていう、呼吸する筋肉があるのが肋骨の下ぐらいなんですけど、そこ硬いっていうのは横隔膜っていう呼吸の筋肉使えなかったりするんですよね。
要は呼吸するときに動くはずの筋肉が硬くて動かないってこと。
そう、動きにくいってなってくると、さっき言ったピッてね、インナーね
何の話だって急にみたいな。
そう、体のね、
ちゃんと整ってたら内側の筋肉がピッて効くはずっていう、
効く、手を動かしたりとかするときに体が安定するから肩こりもしにくくなるような状態になるんだけど、もう横隔膜硬かったりとかすると、まあ、呼吸止めたりとかしてる状況が長いと動かないから、
あ、そうか、動かさないから硬くなっちゃうんだ。
そう、深呼吸しなかったりとかするわけじゃないですか。
深呼吸のやり方がわからない人もできない人もいますから、
いますからね、そうそう、まあ、本当にもうまあまあなきつい方ですけどね、でもちょっとずつそういうのって進んでいくから、日頃からね深呼吸したりとか、
あ、なるほどね、
息止めてるって気づいたら息するとか、
じゃあ深呼吸をするだけでも肩こりに良かったりするっていうこと。
あ、本当に、あ、それだけで変わります。
そりゃそうですよね、
クライアントさんとかで呼吸してくださいって言って、肩こり楽な人いますから、で自分なんか何か頑張ってる時に自分の呼吸してくださいって思い出してくださいねって言って、あ、呼吸しなきゃみたいな、して肩こり楽になる人います。
へえ、それって横隔膜が、を使って伸ばしたり縮めたりとかっていうのを、要は横隔膜ストレッチみたいなのをやってあげてるみたいな感じですか。
みたいな感じもありますよね、
まあ、酸素とか栄養も呼吸したら行き渡りますし、
止まってると筋肉、さっき言ったような脱水じゃないけど、酸素に、筋肉に酸素だったりとか栄養が行きにくい状態になっちゃうので、まあ、呼吸止めてるプラスは何もないんですよね。
そうですよね、
私
もよく止まってるかも
止まってるよね絶対
私見てて止まってると思うこと
あります。あるスマホいじってるとか、その前とかラジオの前にちょっとこういじってる時とかね、止まってるもんね、
気づかずにやってる人多いかもね。
そうですね、まあ、特になんかスマホで多いので、その辺はやっぱ気をつけた方がいいですよね。 まあ、だからね肩凝る
要素ばっかりですね。
いっぱいありますからね、うん、まあ、それ一つじゃないのでそれが合わさっていろいろなってる、
うんうん、複合的っていうことですよね。これ全部合わさってる人多いんじゃないですか、もしかしたら、
うん、そうですね、
座る姿勢が悪い、体動かさない、うん、スマホいじる、パソコンいじる、うんうん、ストレスで噛み締めてる、
うん、もうめっちゃねみたいなね、うん、いや多分多いと思いますけど、ね、
スーパー肩こり選手みたいな
そう
ね、
ほんとそんな感じです、一つのね、
うん、
一つの要素じゃない人やっぱ多いですね。
そうですよね、
複合的にね、
まあ、人間そんな単純じゃないから、まああなたはこれが原因ですよなんて言えたら、
うん、
何でも解決してますからね、
うん、でもまあそのね比率として大きいものから、うんうん、なんかほぐしてもらったりとかね、うん、してもらった方がいいからね、
心当たりがあるところからなんか対処していただければいいかなと思います、
う
ん、
思います。はい、というわけでね、まあ、肩こりは、肩に原因がね、うん、そんなないかもしれない、
はい、
でその要因は、まあ体だったりとかお腹だったりね、あとは呼吸だったりとか、あと手のね、スマホだったりパソコンから手の影響があったりとかで、顎の影響ね、うん、頭の筋肉、側頭筋という筋肉が耳のようにありますけど、そこが原因だったりとかするので、うん、まあ、何かしらやってみてもいいかもしれないですね、
うん、
ちょっと今答えがいっぱいありすぎて、うん、まあ、人間の体って、まあ、本当今これだけじゃないんですけど、
うんうん、
足からも影響したりとかいろいろありますけど、
はい、結構この辺大きいですよ、よくいますよっていうことですよ、ね、うん、いやでも本当に今あの玉順と話をしながら言われたところを全部やってみているんですよ、
うんうん、
あ 手の付け根もちょっと
やりながら、ね、
いじいじして、うんうん、このここ、手の甲
の
出っ張ってる骨の上、うん、のへこんでるところ、
うん、
グリグリして、でその側頭筋っていう耳の上の筋肉グリグリして、うんうん、あとさっきねラジオで喋りながら横隔膜の下にぐるぐいってずっと手を入れて自分でどこまで手が入るかなってやってたの見た、
うんうん、見たね、見たってかずっと話してるわ
やってたんですけど、今のこのあれだけでもめっちゃ肩が軽くなってる、
うん、ね、
すごい。
じゃあ3、まあでもねちょこちょこやればね、
うん、
いけますよね。
今肩こりねすごい軽くなってる。
ああ、じゃあもうそのままキープで、
うん、
スマホ禁止。
え、無理だよ、ね、もう仕事にな
る
ね、もう
ちょこちょこやるのが、
ね、対処法をやるといいよっていうね、うん、深呼吸しましょうみんな、
はい、
気持ち悪い、やばい
深呼吸大事、
今もうあの停止、うん、停止ボタン見直して、
ね、はい、停止、みんなもう聞かなくなりましたけどね、 YouTube とストップですね、
はいはいじゃないね大丈夫、もうくたびれてきてるでしょ。
え、大丈夫大丈夫
大丈夫。
なんかね、多分思った、この今ね収録放送なので、
うん、
あの収録部屋でやってるんですけど、絶対酸素足りない、ここ
ね、結構息苦しい、
息苦しいなって
思って
今1時間ちょっとかここにいますけど、う
ん、頭働かなくなってきてるでしょ。
なんかね酸素足りないって分かってきて今完全に頭がボーっとしてきたので早く収録終わらせて酸素をこう入れたいですね。
いける。え、もうそんな時間ですか。でも
そうですね、もう53
分
ですね。
早い
早い、はい、というわけでもう、はい、そんな感じで、うん、まあ、肩こりね、みんな対処してみてください。まあ、今後ね、また肩こりシリーズは、
はい、
もしかしたら足の影響とかね、
股関節
の
影響とかね、いろんな肩こりシリーズやってみたいですね。
うん、言うかもしれませんね。
はい、
で、グスラジはですね、ヘムナハから毎週月曜日の、15時、昼の3時から放送しております。収録を、今日はね、収録放送でやっております。
はい、
生では月1回ぐらいやりますので、うん、その模様はツイキャスや Facebook ライブで、ご視聴ください。
はい、
で聞き逃してしまったよという方は YouTube で、YouTube とポッドキャストで過去の放送分をいつでも聞くことができますので、ぜひ耳ぐすいラジオで検索してみてください、
はい、
でリスナーの皆様、これ質問ね、疑問質問、健康に関する質問、はい、疑問質問、番組へのご感想などはぐすらじ .780@gmail.com ぐすらじ .780@gmail.com まで、メールいただくか、耳ぐすラジオのホームページも検索していただき、 お問い合わせページね作りましたので、そこからメールいただけると幸いです。
はい、まあ、また次の収録は9月4日、
はい、
水曜日夕方
ですね、
夜やね、
夜
ね、やりますよね、その時にもライブ配信しますし、
うん、
9月は23日にも生放送
します
やる予定ですので、
はい、
ぜひ生で参加して、ライブ配信で参加して、
はい、
いろいろ疑問質問こんな感じだよ、うん、自分はっていうのを送っていただければいいなと思います、うん、
はい、よろしくお願いします。
はい、
いや早いですね、あと1分ぐらいです、
うん、もうあっという間、
こうやって、ね、放送しながらずらずら健康になるっていう、
うん、これあのぜひね今、うん、あのラジオ聞いてる人もそうですし YouTube もし見てる方がいたら、うん、もう一回見直してやってほしい、はい、
うん、そうですね、
一緒に私がね、うん、もぞもぞしょっちゅうしょっちゅうやってるから一緒に ね
一緒にやってください、
やっていただければいいかなと思います。
はい、この、グスラジは、泉崎ファミリー歯科、朝とバス停前フルーツショップ、チュンチュン堂ビズヤブサチ、沖縄肩麻痺専門サロンティーグスイ、沖縄健康追求ラボ、温活アロマサロン&スクールベルガメアスターズの提供でお送りしました。
はい、各週でリスナープレゼントとかもありますので、はい、ぜひ楽しみに聞いておいてください。
聞いてください。1時間ありがとうございました。
はい、この番組はアズアズと
店長玉順でお送りしました。
またお会いしましょう。
はい、また来週。